季語が薮田秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。まあ、よく言うんですが、花はくれない柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございますね。まあ、私たちはですね、自然の中にいるといつも楽しいことがたくさん、とても幸せですねということでございます。まあ深く考えるなということだろうと思います。まあ毎日楽しく過ごさせていただいてありがとうございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地でございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんにやっていただいております。深くうなずいていただきました。ありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が015524局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、3月もですね、もう中旬を過ぎまして、まあ、随分こう、気温がですね、例年よりもちょっと高めですけども、プラス気温で、そこら中の雪が溶け出してですね、水が溢れ返ってというようなことで、足元ちょっと悪いですが、まあ、いい、こう、季節になってきたかなというふうに感じておりますね。まあ、うちの農場ではですね、昨日トマトの種落としをやりました。まあ、例年に比べると2週間遅いんですけども、まあ、今までが早すぎたかなということで、ちょっと調整しておりますね。あと、幕別の方ではですね、金液を培養する、プール、まあ、これを掘って、まあ、今度、日曜日施工をやろうかということで準備をしております。あと、まあ、地域の方ではですね、いろんな講演会が、予定されてたんですが、まあ、コロナ禍ということでね、ほとんどが、書面総会ということで、まあ、役員改選がない限りはね、総会がどんどん、なくなってきておりますね。まあ、そんなことがあったりとかですね、あと、まあ、前回、番組でちょっとこうお話をさせてもらったんですが、帯広市の広報誌のですね、一面二面に、食育ということがこう出ておりまして、それに関してですね、自然栽培のこう試験とか、どうなんでしょうねということで、まあ、広報広聴課さんにね、こう電話させてもらったりしたんですが、担当から電話をするようにしますと言いながら、まあ、来ないですね。まあ、そのうち来るんでしょうけどね。まあ、こんなことをやったりしております。今日もですね、番組にあたってメッセージをいただきました。いつもありがとうございます。グリキンジーさんですね。広島、いかがでしたか？クエスチョン。棚田の様子はどのようなものでした？淡路島も行かれたのですね。今若者が農村に戻ってきてると聞きましたが、楽しみですね。いただきました。まあ、広島はそうですね、若い人がですね、すごいこう意欲的に限界集落を、元に戻そうということでね、あの手この手でいろいろこう、プロジェクトを組んでですね、やっていますね。まあ、それのお手伝いとかでね、まあ、私も嬉しくこう参加させていただいて、やらせていただいております。まあ、畑のね、土壌改良とか、まあ、田んぼが多かったので、水はけをね、良くしたりとか、まあ、そういう、施工をちょっとやらせていただいたりとか。あと、淡路島はですね、まあ、多分、震災前、25年以上前に行ったっきり、まあ、それ以来かなという ことだったんですけども、ちょっとこう、不思議な部分があって、それをこうちょっと見てきたりとかですね、今日の番組の中でちょっとこう紹介させていただけたらなというふうに思っております。あとですね、いつもミキサーをやっていただいております花江さん、ちょっとインフォメーションがあるということで、ちょっとお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、よろしいでございます。はい、
すごいなんかパタパタ
来てましたけど、
はい、風がこっちに来てましたけどね。
はい、こんばんでございます。
はい、こんばん。
ハミングバードの花江でございます。ミキサーをお手伝いさせていただきます。
はい、どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。インフォメーションなんですけれども、ですね、毎週月曜日8時から9時までのショッキングショックイントカチに、
はい、
現在出ておりますヒデ君なんですけれども、
はい、
はい、我が息子でございます。
本当、
まあ、そこら辺はちょっと長すぎまして、ヒデ君なんですけれども、はい、個展がございます。その個展のご案内をさせていただいてよろしいでしょうか。
ヒデ君が個展をやるんです
ね。そうでございます。はい、
なんと、
なんと
高校1年でしょ。
そうです、今1年生なんですね。
どうした
ん、どうしたんでしょうかね。まあ、そういうことも、ね、人生に一度ぐらいはあるかなということなんですが、はい、場所はですね、ミントカフェさん、
うん、
ね、ミントおじさんで皆さんもご存知だと思うんですが、ミントカフェ内にありますガレリアオリツァ、
うん、
はい、ギャラリーですね、うん、こちらの方で個展をさせていただくことになりました。
すごいね。
はい、日時はですね、
はい、
3月の30日火曜日からです。4月の4日日曜日までになります。で、ガレリアオリザさんの住所はですね、帯広市大通り南6丁目、帯広市大通り南6丁目
で、わかりますもんね、大通り面してるからね。
そうですね、はい、近くにね、コンビニ、セーフマートさんとかもございますね。すぐ分かります。お店はちょっとこう道路からね、こう混んだところになってます。
面してるでしょ。
あ、面してますけどね、駐車場の方がね。で、駐車場は裏にもございますので、はい、ミントカフェさんになります。で、時間はですね、11時から夜の7時までという、7時から7時半だったかな。
あ、なんと。
7時半までですね。いや、7時半までですね。で、その時によりましてね、私もここで昨年、予定させていただいたんですが、お客様がいらっしゃったら、8時までは、
あ、いい
んだ。大丈夫なんですね。そうですね、はい、7時半までですね、失礼いたしました。はい、ここでですね、仮面舞踏会というタイトルで、作品を展示いたします。で、その仮面に、ジェンタングルというね、絵を描きまして、はい、まあ、詳しいのはね、ちょっと私の方からちょっとあまりご説明できませんけれども、まあ、
写真、
はい、案内のチラシがあるんですけれども、まあ、絵を描きましてね、その仮面を10点ぐらいでしょうか、飾ります、はい、でそれとは別に彼のデザインしたもの、仮面以外のものも展示させていただきます。で、仮面パフォーマンスってことも行いまして、仮面をつけて、ちょっとこうパフォーマンスがございまして、ライブではないんですが、
そこを詳しく聞きたいので、
そこはですね、踊りなんですけれども、
うん、
ダンサーなんですね。
彼はダンサーなんでしょ。
そうなんですね。
有名な、
有名じゃない
有名じゃない無名なダンサー
、まあ、バレのダンサーなんですけど、まあ、仮面をつけまして、その映像を撮りまして見せたいんですけどもね、それも仮面の部屋でですね、
うん、
ちょっとこう映像を流しながらという。
それいつとか案内できるの、
時間ですか。
うん、いつのこう何時にか、
その映像はずっと流れてるはずですね。
あ、映像はずっと、
ね、短いのをつなぎ合わせてっていうんでしょうか、うん、ずっとこう流れてるはずですので、はい、でちょうど春休みにぶつかっておりますので、
うん、
基本的には会場にいると思いますので、はい、ぜひお越しいただきたいなと思います。はい。
楽しみですね。
そうですね。3月30日から4月4日まで、11時からになります。はい。仮面舞踏会。
はい。
仮面パフォーマンスでございます。
はい。楽しみに。はい。
お願いいたします。
はい。私も多分行くでしょう。
私もおそらく行くでしょう。
母親やから行くでしょ
う。思いますので。
思います。
はい。おりますので、お越しください。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。
それでは今日の1曲目いってみたいと思います。こちら。 ガロでオールドファッションラブトリー聞いていただきました。まあ季節はですね、まあ春が巡ってくるということで、まあとりあえずまだ畑の方はですね、露地畑が、雪の下ということでね、まあ溶けつつあるんですけども触れないということで、この時期はビニールハウスの中の仕事なんですね。で、まあ、これを整地するのに、芝麦とかですね、ちょっと厄介な草がまあはびこっていたりするので、まあ、手作業で取り除くという、まあ、作業があるんですが、まあ、これがね、数日間かかるんですよね。で、まあ、これは時間かければまあいいんですが、まあ、ちょっとこう、機械でやってみようかなということで、私の弟が持っておりました小さな耕運機、まあ、家庭用の耕運機ぐらいと言ってましたが、まあ、それを借りてやってみたんですね。で、まあ、結構楽やなということで、これはやっぱり機械を使うかなということになったんですが、まあちょっと借りっぱなしというのも、ちょっとよろしくないので、買うかということで探したんですね。で、まあ何回かですね、こう機械を買ったことあるんですが、農協さんが経営されている中古機械の販売、展示販売という、アルーダというね、販売会があるんですが、そちらはネットでこう検索すると、ちょうどいいのがヒットしたんですね。で、通常買うとやっぱり2、30万する機械なんですけれども、なんと、びっくり、3万円ポッキリというのが出てきたんですね。30万が3万円ということはですね、まあかなりボロいやろうというふうに思うんですが、その画像とか見るとですね、こう結構、いけてるかなという感じだったんですね。で、まあ、これにするかなということだったんですが、この機械のメーカーがですね、ロビンという、ちょっとこう、可愛らしい会社の名前なんですが、実はこのロビン、その前はですね、富士重工という、今、自動車であれば、スバルを作ってますけども、それと同じ流れで、ロビン、富士重工なんですが、実はその前、中島飛行機という、まあ、戦争が終戦前はですね、戦闘機を作ってた会社なんですね。で、実はその戦闘機が、世界のどの国も真似できないような、非常にこう優秀な戦闘機、エンジン、それを作っていたと。いうのが中島飛行機なんですね。で、この、それの流れを組んだロビンエンジン。これメンテナンスするのにエンジン分解してオーバーホールしたことあるんですけども、とても信じられないような作り、あるいはこう機械的にですね、非常にこの、中島飛行機という会社が自信を持っていたというのが伺えるような仕組みなんですね。まあ、通常圧力容器であれば、パッキンというのがあるんですが、金属同士を合わせてしまっていると。ネジで止めてあるだけ。それで圧力が漏れないと。まあ、それぐらい技術レベルが高いエンジンということなんですね。だからまあ今のスバルっていう会社の車もですね、エンジンは非常にこう、精度が高いというふうにこう言われてますね。で、ただですね、これ物が富良野というところに、富良野にありまして、まあ電話でやり取りして、 まあ、これぐらいであれば OK だね、まあ、自分で直せるんでエンジンとかですね、いろんなとこをこう直せるんで、まあ OK かなということだったんですが、送ってもらうとしたら運賃が5万円かかるって言われたんですね。機械が3万円で運賃が5万円っていうことなので、じゃあこれは普段のだったら引き取りに行くかなということで、まあ、引き取りに行ってきました。で、行くとですね、向こうの方がエンジンかからないって言われてたんですけども、エンジンかけておいてくれて、エンジンかかるよという状態まで知ってくれたんですね。で、結局エンジンかけて、車に乗せるのに踏み板をこう自分で上がっていってですね、機械がその車に収まったということなんですけども、この日本の伝統を踏んでいる機械メーカー、まあ、他にはですね、芝浦とか、三菱とかいう、名前があるんですね、石川島ハリマとか、まあ、昔のですね、こう、航空機を作っていた会社の流れをそのまま現在も引き継いでる、メーカーさんがいくつかあるんですが、多分ですね、外国製の機械とは一味違う設計、組み立て方、部品のこう合わせ方とか、ちょっとこう合理的ではないんですけども、非常にこう、私はこう見ていてですね、好きなこう機械かなということで、あ、日本の機械ってやっぱりすごいなというのをね、こう、正直こう思うことがあるんですが、今回手に入れた、その、ロビンという会社のですね、耕運機。280cc の 7.5 馬力かな、サイドバルブというね、すごいエンジンついてるんですけども、これからですね、こう、うちのハウスとか、まあ、ちょっとしたところで、まあ、どんどん活躍してくれるんじゃないかなということでね、まあ、昨日もちょっとこう整備したりとか、まあ、いろいろこうやってたんですが、長くこう使える機械かなということで、まあ、ちょっとこう嬉しい買い物をしましたという話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら、 in myself 聞いていただきました。メッセージいただきました。読ませていただきます。矢部田さん、かなえさん、こんにちは。クリスタルさんですね、ありがとうございます。先ほど案内されていた30日からのミントカフェでのひでくんの個展、行きますね、行きますね、だって
ありがとうございます。
いきなりカフェ、
ね、お待ちしております。はい、
ミントカフェにお邪魔するのも久しぶりですし、大変楽しみです。クリスタルいただきました、ありがとうございます。もう一ついただいてる、はい、もう一ついただきました、ありがとうございます。開かないな、後ほどということで、はい、ありがとうございます。冒頭でですね、まあ、広島の話が出てたんですが、広島市はです、広島県竹原市にございます田丸町というのがあるんですね。田丸という地はですね、田んぼが一番前ある里と書いて田丸なんですが、ここはですね、65歳以下の人がいない限界集落となってしまいますということなんですが、こちら出身の方がおられまして、井本さんという方、この方がですね、インターネット上の農学校を開校されました。で、農業にこう、なんていうんですかね、農学校ですから農業のことをいろいろ勉強していくうちに、この限界集落は農業で再生できるということでプロジェクトを組まれてですね、こちらにどんどんこう若い人たちが行って、耕作放棄、作ることをやめられた棚田、これをですね、どんどんこう体制をさせているというプロジェクトがございます。私はですね、この農学校の講師末席におるんですが、まあ、その関係で、ぜひ自然栽培でこの限界集落を再生させたいということで、協力をさせていただいております。まあ、ちょいちょいこう行くことになってるんですが、まあ、今回はですね、野菜を栽培するための畑を作ろうということで、まあ、作ったんですが、どうも水はけが悪いと、水が湧いてくるということで、まあ、これをこう除去作業するのですね、ホメオパシーという、やり方があるんですが、山川プログラムというのがございまして、これをこう施工しに行ってまいりました。で、まあ、施工したんですが、その翌日ですね、ちょっとこう変化が見られて、んこれはええぞということで、みんなでこう喜んでね、私は帰ってまいりました。で、まあ、今回ですね、まあ、何回もこの玉ねぎを行かせてもらってるんですが、実はですね、広島の平和記念公園、何回も広島のこの玉ねぎを行ってる割には行けてなかったんですね。で、今回、そうですね、この、記念館の展示の方法が変わったということをこう聞いてたんですが、ちょっとこう一人で見に行く勇気がなくってどうしようかなということを悩んでたんですが、結局はまあ行ってまいりました。で、まあ、10代の頃にも行ってます。20代の頃も行ってます。30代の時も行ってます。まあ、10年に1回ずつ、まあ、行ってるんですが、その後、まあ、60半ばまで、まあ、行ってなかったんですね。で、その間ですね、この核兵器がなぜ使われたかということを学んで、それを知った上で、今回この、記念館の展示をこう見せていただきました。まあ、今までは、まあ、ひどいなというぐらいのこう、感想だったんですけども、もうちょっとこう見るに耐えないような、そういうこう気持ちになりましたね。まあ、この、記念館ででもですね、なぜこの核兵器が使われたかというところにはこう触れてはないんですが、まあ、これを勉強してからこう見に行くとですね、いやもうなんということをやってくれたんやというこう気持ちで、まあもちろん二度と繰り返してはいけない、まあ平和記念公園にも過ちは二度、過ちは繰り返しませんか、というこう、責任があるんですけれども、まさにそれやなというふうにこう思いましたね。まあ今現在はですね、こうコロナの影響で、 予約制ということで、当日行きますと整理券を渡されて、まあ人数制限かかった場合はですね、待たなければいけないということだったんですが、まあ平日だったんで、なんとかこう、ずっとこう、行きましたね。まあもしですね、あちらの方にこう、足を運ばれることがありましたら、ぜひ、この新しく展示方法が変わった、広島の記念館、行かれたらいいかなというふうに思います。先ほど、ちょっとこう、開かなかったメッセージ、開いて、金井さんに開いてもらいます。ありがとうございます。ご視聴いただきます、コーヒー牛乳さんね、コーヒー牛乳よりこんばんは、無料とさんフォードトラクターですよ、あと書いてありますね、メタ好きです、お、いいですね、昔エンジンカー車模型作り遊んでました、すごいですね、あ、そうですね、消耗品ばかりで大変でした、8分の1スケールこれなんか結構すごいんじゃないですかね、全部ファイル作っていただきました、見せていただきます、あ、フォードトラクターブルーの綺麗な、これ無料棟に置いてある、トラクターですね、水彩が、送っていただきました、コーヒー牛乳さんいつもありがとうございます、それでは曲いきたいと思います、こちら、T96 ティアーズ聞いていただきました。まあ、今回ですね、まあ、広島もあったんですが、その前に淡路島というのがありまして、武藤さんという方がですね、淡路島に10年前に行かれて、キャンプ場と畑とレストランをこうやられてるんですね。で、キャンプ場もレストランも全部こう自分たちの手作りで、建物もこう建てられたりとかですね。まあ、やられてるんですが、まあ、土日の多い時には、100名ぐらいがこう、来場されるということなんですけども、そちらにこう、お邪魔してきました。去年ですね、広島で一緒にこう、講演させていただいて、自然栽培のこう、情報交換とかね、こうさせていただいて、今回は、畑見せてね、っていうことで、まあ、行ってまいりました。まあ非常にですね、この、なんていうんかな、淡路島そのものが、場所的に、すごいこう気持ちのいい場所っていうかね、山と海しかないという感じで、まあ素晴らしいロケーションだったんですけどね。 そういうところで、まあ、畑をされてるんですが、その苦労されてるところはですね、畑の一つ一つが小さいんですね。で、場所が非常にこう飛んでいるということなんですが、まあ、若い彼ら、実は4組の家族16人が共同生活をしているというところなんですね。で、非常にこう変わった経歴の方とかがおられて、借りられている大きな、ガラスハウスの中にですね、天井まで届くようなスピーカーが置いてあったりとか、作業中レゲエをかけて作業するとかこう言われてましたけどね、有名なミュージシャンの PA をこうされてた方だとか、まあ、そういう方たちがこう来られてると。で、まあ、彼ら以外にもですね、この淡路島には続々といろんなこう変わった方たちが、何年も前からですね、こう来られて、いろんなことをされているということがあるんですね。で、実はこの淡路島、まあ、私は、大阪出身で、淡路島というのは、ね、非常にこう身近な存在だったんですが、実は日本神話の中で、淡路島の、意味合い、位置づけっていうのは非常にこう、重要な部分なんですね。で、どういうことかって言いますと、高輪原で雨の水上さんが来られます。その後神様が続々と来られるんですが、最後にイザナミとイザナギが来られて雨のぬごこという槍を渡されるんですね。で、その槍でドロドロの地上をかき回して雫を落として地上を作りました。最初にできたのが小野黒島、その次が淡路島ということなんですね。で、イザナミとイザナギは、小野黒島に降りていって、まぐわいをされて、淡路島で、どんどん神様を生んでいかれるということなんですね。で、この淡路島にはですね、イザナギ神社というのがございます。私も初めて連れて行ってもらったんですが、奥さんのイザナミ、最後に日の神様を産んで、参道が焼けて死んでしまうんですね。で、黄泉の国に行って、その、イザナミを、イザナギが迎えに来ます。ところが、変わり果てた姿を見られて、怒ったイザナミは追いかけるんですね。で、逃げ帰って、結界を、しめ縄を張って、海で見とくと。で、見そいで、左目から雨が降る。右目から月運、鼻から草のの神が生まれると。で、出雲で、伊沢氏は、スサノオの子孫、大国主からアマテラスに変わって、四代後が初代神武天皇になるというのが日本神話なんですが、この淡路島から始まったというところが重要なポイントなんですね。で、この、イザナギ神社に行きますと、大理石に来られた、日本地図があって、淡路島から8本の、直線が、均等にこう放射状に出てるんですね。で、その放射状に伊勢神宮があり、出雲大社があり、伊豆市神社があり、高千穂があり、すべて計算づくで神社ができてきているという不思議なものを見ることができます。まあ、これ日本神話を知ってると非常に、興味深いというかね、まあ、神社行きますと書いてあるんですけども、まあ、これを見ることができるということで、なんかそれ、イザナギ神社が存在する淡路島そのものがですね、非常にこう、何かこう、霊的なスポットなのかなというふうに感じましたね。まあ、一緒に行かれた、辻田君という若手がいるんですけども、彼もなんかここは違いますということを言ってました。で、さらに、最初に雫が落ちた小野黒島、ここはさらに特殊な場所だということを言われてました。で、彼はそのことをゼロ磁場であるということと、転がっている石一つ一つが違うというふうにこう言われてましたね。まあ、船は、出てるらしいんですが、まあ、今度機会があればですね、小野黒島もちょっと足を伸ばして 行ってみたいなというふうに思いますね。まあ、十勝からはね、ちょっと離れておりますが、千歳から神戸には飛行機が、スカイマークが飛んでおりますんで、まあ、行けるかな。まあ、コロナがね、落ち着けば、まあ、どんどんこう、行けるんじゃないかなというふうに思いますね。それでは、曲行きたいと思います。ラブイズダンサー聞いていただきました。まあ、淡路島でね、イザナギ神社の話をちょっとさせていただきましたけど、ちょっとなんか私おかしなこと言ったかもしれないですね。申し訳ございません。ですね、まあ、神社の話なんですが、まあ、神社が一体どういうものかっていうと、まあ、なんだかわからないですが、神様をお祭りしていてですね、あちらの世界とこちらの世界をまあつなぐということだとかですね、まあ、農業においてはですね、自然とこう対話するというような意味もあってですね、やっぱりこう神様、自然に感謝をするというような意味がまあ随分あるというふうにはまあ思うんですよね。ところがまあはっきりとどうだということがまあなかなかこう言われていないので、なかなかこう神社御事運営に携わるというのはですね、難しいのかなというのをこう日々感じております。まあ私は、非常にこう、信じ事に関心もありますし、神社のご奉仕をさせていただけるということは、まあ、嬉しいことやなと という認識でいるんですが、先日ちょっとこうお聞きをしますとですね、まあ、仮想に向かっている地域、昔からの神社があるのですが、こう護持するのがもうほとんど不可能に近いという話をちょっとこう聞いてまいりました。でもう予算もない人もない、まあ、ただ神事事だけはまあやるということなんですが、まあ、2人3人ぐらいで、神事事をこう終わらせて、でまあそんな状態ですから、宮司さん、神官の方もですね、もう掛け持ち件数がすごくって、まあ、5分10分ぐらいで終わって、はい、次みたいな感じらしいんですね。まあ、ちょっとこう、よろしくないけども、なんとかならんのかなというのをちょっと思いまして、まあ、今回ですね、マクベスの戦が丘というところで、こう、畑をやるという若い、まあ、グループがありまして、まあ、お手伝い、私もさせてもらってるんですが、まあ、神事ごとにもですね、随分こう興味を持っておりまして、農業に携わるということなので、もう今や風前の灯火の神社、まあ、これをですね、ちょっとこう、なんとかうまくこう、綺麗に整理できたらなということをこうちょっと思ってましたね。で、例えば、まあ、大した回数はないんですが、春祭り。4月になれば春祭り、それから9月に秋祭り、で、勤労感謝の日、11月の23日、この日が新嘗感謝祭、新穀感謝祭ですね。これが最大のイベント事項になってですね、あとは、年変わり、それから厄払いと、まあ、そんな感じなんですが、せめて春祭り、秋祭りぐらいはですね、こう地域で、何人か集まって、神事をやって、お祝いをやって、そんなこともこうできないかなというのをちょっとこう思っておりましたね。まあ、それやつ何何年という声も、まあ、ちょいちょいあるみたいですけども、まあ、やっぱりね、神社に行って、お祈りをするというのは、この自然の中で、まあ、私たちがこう生きている以上ですね、やっぱりこう、やるべきことかなというふうには思うんですけどね。なかなかこう説明しづらいというのがこうちょっと辛いところですが、まあ、過疎を迎えたね、そういう地域にはそういうところがたくさんどうもあるようですね。まあ、私がおります愛国地区はですね、幸いにも、神社護持運営に関しては、まあ、地域の方たちが非常にこう、まあ、協力をして、運営されているということなので、いいのかなというふうに思いますね。まあ、ここ連日、ちょっと私も神社のご奉仕で毎日のように行ってますけど、まあ、これから年度が終わり、またいろんなこう、行事、春祭りとかね、まあそんな準備もあるんで、まあちょっとこう、楽しみながらいつもやらさせていただいております。まあラジオを聞いておられる方ね、あまりこう、神社に足を運ぶということはないのかもしれないですけども、たまには、こう行かれるとですね、その空気感とか、柏で打った時のこう響き方とかですね、こう変化するんですね。まあ、それは人の気持ちの変化であったり、こうか周りのこう空間の変化であったり、そういうのをこう感じると、ちょっと面白いと思うんですけどね。まあ、機会があれば、ぜひこうやってみたらいかがかなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。
二人が見つけたこの恋を話したくない、
ジャックスで時計を止めて聞いていただきました。まあ、先ほどのね、マクベスの、畑の話なんですが、協同組合を設立いたしました。名前をミナイカシと言います。まあ、雨のミナカヌシとちょっとこう引っ掛けた部分もあるんですが、皆殺しの反対でみんなを生かそうというね、ミナイカシという意味で協同組合が命名されて登記されました。で、昨年9月にですね、幕別町は5位というところがあるんですが、そちらで、4館という面積、まあ、土木林に近かったんですが、それをこう開墾しまして、ニンニクを3万6千個、植えました。まあ、ちょっとこう雪の降るのがですね、遅かったので、このニンニクはどうなってるかなというのを非常にこう心配するところなんですが、まあ、ニンニクをね、種まく前に糊をあげたりとかですね、癒やし土地になるようにこうねじねじというのをやったりとか、熱が好きな菌をまいたりとか、2回やったかな。あと、光合成菌まいたりとかですね、まあ、いろいろこう、やれること全部やりましたんで、まあ、これこそですね、神頼みではないですが、神様がお守りくださってるという気がこうしてるんですけどね。まあ、そんな風にこうやっておりますね。で、今年は新たにですね、その5位というところの北側に、戦が丘という地域があるんですが、そちらで、5単という面積をですね、こうお借りすることができまして、そちらではですね、ジャガイモとか豆とかですね、いろんな作物をこうやろうという計画でございます。で、来年、さらに来年はですね、5ヘクタールがこうプラスされて、全部でこう6ヘクタールぐらいにこうなる予定なんですね。で、それを全部、自然栽培でカバーするためにですね、光合成細菌を培養するプールを作ろうと。いうことで、容積15トンのプールを作りました。で、今度の日曜日に、その施工をやる予定にしております。ちょっとこう天気がね、よろしくないんですけども、それもですね、簡単なこう図面と資材のリストを書きまして、その見ないかし協同組合の、方に渡しました。で、これで手配をしてくださいということで、資材屋さんと打ち合わせをして、図面をもとに設計をもう一回再構築をやって、パーツを組み合わせて、全部手配が終わったということで聞いております。ただしですね、その資材を、受注する側も発注する側も現物を見たことがないという状態で、図面とリストだけでこうやったということなので、どんなものが完成するのか、ちょっとこうドキドキ状態なんですが、まあ、ある程度、見栄えが良ければ、よしかな、というふうに思っておりますね。で、まあ、その、プール、15トンのプールはどれぐらいのものかっていうと、多分、幼稚園とかですね、保育所にあるプール、それを深くしたぐらいの大きさかなというふうに思います。3メーター、5メーターの深さ、1メーターというね、ちょっとこう大きな、池っていうかね、まあ、そんな感じなんですが、それを使って光合成細菌を15トン作ってしまおうという予定でございます。まあ、このできた光合成細菌は、他にもこういろんな用途があるので、まあ、外販もしようかということでね、計画がされておりますね。まあ、それが21日で、まあ、始まるので、この時も糊をあげようかというような話もしておりますね。ま まあ、太鼓があればですね、太鼓を鳴らして神様にこう、お知らせをして、それから祝詞をあげてとか、そんなこともちょっとこう考えておりましたけどね。それでは、今日最後の曲ですけども、いきたいと思います。こちら。
If I should ever bring you inside my life, I'm happier in the morning sun. That's the way you say that I would be. If I should ever bring you inside my life, all my life I was alone. Didn't think I'd find my part. Now I see there's your behind your heart. Every day I search for a star that never was in the sky. Now I see this star beyond the in the morning sun. That's what you said I would do if I gave you a chance to come inside my life. I am happier in the morning sun. That's the way you were always put it on you. Ever since the day you came inside my life.
はい、スティービーワンダーで輝く太陽を聴いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。メッセージもたくさんいただきました。いつもありがとうございます。まあ、冒頭でね、かなえさんから、案内いただきましたけど、ひでくんの個展、3月30日火曜日から4月4日日曜日まで、11時から19時半まで、南6丁目のミントカフェさんであるということなので、まあ、本人もかなえさんも、ほぼいると、
はい、
いうことなので、
来れます。
遊びに、冷やかしに、行っていいの。
どうぞ、この、アホな親子。
見たい見たい見たい見たい。
これかっていう。
絶対おもろいよね。
ね、はい、これかっと、
はい。
どうぞ。
はい、偽物ちゃうぞ、みたいな。
ね、もう、ファン、ファンだけみたいで、ね。
楽しいよね、でもね。
楽しいかと思いますので。
面白い、これ、これね。
ね。
はい。
僕の様子
様
です
が、はい、皆さん楽しみにぜひお運びくださいということでございます。
ありがとうございます、
は
い。
来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子の放送は、3月31日月末ですね。再放送は、3月21日の16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
The pain grows stronger, watch it green.